朝日新聞ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、朝日新聞の秋山紀子です。愛の不時着30の疑問について朝鮮半島の専門家牧野記者に聞く、その第2回です。今日はというわけで、牧野さん今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
そして普段 MC をしている神田記者も来ていらっしゃいます。よろしくお願いします。
邪魔しないようにします。
よろしくお願いします、はい、というわけで、前回あまりにこう白熱するあまり質問で終わってしまったというところでですね、前回の私の質問から、ちょっとご紹介したいと思います。ドラマの中でブランド品が出てくるんですけれども、ドラマの中ではそのブランド品が全然価値をこう北朝鮮で分からなくて、質屋さんに持ってった時に、せっかくの高級ブランド品なのに重さで判断されちゃって、安いお金しか貸してもらえなかったっていうシーンがあったんですね。それでその北朝鮮は物がないっていうことを前回牧野記者に教えていただいたんですけど、ブランド品は価値を持たないんでしょうかというところから、はい、お願いします。
ですね、ブランド品というか、そのまず生活様式が違うんですね。で昔韓国にハナオンっていう北朝鮮の脱北者の人たちを韓国社会に適合させるための施設があるんですけれども、そこにいたその韓国人 の僕の友達の政府の人が、はい、たまたまその時にキム・ジョンウンさんの奥さんのリソルジュさんっていう奥さんがいるんですけど、はいはい、この奥さんが登場した映像を、
綺麗な人ね、
はい、北朝鮮式ではすごく美人だそうですね、でその方が出てきた映像を、はい、その脱北者の女性たちと一緒に見てたんだそうですけど、そしたらその脱北者の女性たちが一生懸命この首をかしげてたわけですよね、であれとかうんとかなんとか言ってるので、どうしたのって聞いたら、なんでそのリソルジュさんってキム・ジョンさんの奥さんですよねと、でお金持ちですよねと、でなんでトンカバン持ってるんだろうって、トンカバンってハンドバッグのことなんですけど、要するにそのお金持ちなんだからお金使う必要ないのに、なんでハンドバッグ持ってるんだろうって、要するにファッションっていうことが分かんないんですね。
要する
にそのハンドバッグっていうのはその使うために持ってるんであって、そういうファッションで飾るとかそういうことが
まず見せるとかいうものじゃない、
は
い、
そういうものが分からないと、それからそのあと北朝鮮では昔はその制服とかすごくみんな、まあ、皆さん映像を見ると軍服着てたり、はい、学生服着てたりっていう人が多いと思うんですけど、それはその北朝鮮がその要するに北朝鮮の世界っていうのはその最高指導者だけ特別だけど、はい、南伐以降はみんなその平等だっていうのが彼ら その理想なので、はい、そのなるべく差をつけないようにしてきてるわけですよね、はい、でそのだからそのみんな同じような服を着て、みんなその羨ましがらないようにするっていうのがあって、であったんですけど、でもだんだんその要するにまず一つとして北朝鮮でそのさこの前お話しましたけど、物がだんだんなくなってきていて、その制服とかその被服品なんかを生産できなくなって、みんな自分で調達しなきゃいけなくなってきたんですね、はい、でだんだんそのばらけてきたところによって、最初は結構それでも厳格にやってて、はい、僕のそのこれも別の脱北した友達がある時その子供の3歳か4歳の誕生日にすごく奮発して、はい、そのなんかその友達 その密輸をやってる人に頼んで、中国製のなんか T シャツを譲ってもらったというか、はい、その買ったんだそうですね、で息子の誕生日だっつって開けてみて、で目が飛び出るぐらい驚いて、それなんて書いてあったかというと、胸にUS アーミーって書いてあったのですごく行で大変なことになったって言って慌ててそこだけ塗りつぶしたのかなんとか知りませんけど、とにかくそのぐらいそのナーバスにはなってるわけですね、英語とかそういったものが入っちゃいけないとか、はい、そういうのがあったんですけど、ところがだんだんその要するにアメリカそのキム・ジョンウンさんとか周りの人がアメリカかぶれというか、はい、西洋式がすごく好きなので、だんだんそのみんな洗脳されてきて、まあ、トップがやってんだからいいんじゃないのと、でだんだんそういうふうにちょっとおしゃれを楽しむとか、あと例えばその韓国風のドラマを見てて、はい、韓国の女優が履いてる厚底サンダルがかっこいいから私たちも履いてみようとか、そういうそのちょっとずつそのおしゃれっていうのは出てきてるんですね、でだけどやっぱりちょっとずれてるところもあって、だからブランドの価値っていうのは基本的に分かりませんから、僕がよく北朝鮮の人がお土産何が欲しいっていうと、強いタバコとか、そういう言い方になるわけですよね。で、まあ彼らよく まあ、知ってると労働党なんかで、その外に出る機会のある人なんかはセブンスターがいいとか、はいはい、セブンスターはいいけど、途中の北京空港で買うなって言いましたけど、なんでって聞いたら、あそこは偽物が多いからとかって言ってて、成田空港で買うなとかって、で お前たち自分たちで偽造ばっかりしてるからそれって疑うんだろうって言ったら苦笑いしてましたけど、まあ、そういうものとか、はい、だからその強いものとか、あとまあせいぜいそのシーバスリーガルがどうも美味しいらしいとか、そのぐらいは知ってますけど、基本的に、あとやっぱり韓国の人なんか見てて思うんですけど、自分はそのいわゆるそのブルーカラーじゃないっていうことをアピールしたい人間性っていうのはちょっとあってですね、だからその無理をしてでもベンツに乗るとか、で北朝鮮は昔はそういうことやると それが労働党に対する反逆行為だって取られてたので、今でもそんなに激しくはやりませんけど、ちょっとずつ緩んできてて、だからそのさっき申し上げたようにちょっとだけそのブランド品みたいなものも ちょっとずつ流行り出していって、そういう状況だと思っていただければいいですね。
なるほど。でもそのおしゃれとかブランド品ということでいうと、ドラマの中でですね、まあ、ヒロインのライバル役のお母さんが、高級デパートを経営していて、まあ、そこに外国人の観光客とか、あるいは多分高級ブランドみたいなものも売ってたんですけど、そういうその貧富の差みたいのはすごく激しいんでしょうか。
もうめちゃくちゃ激しいですよね、今は。もうやっぱり昔はとにかくその労働党員であるかどうかがこのステータスだったんですけど、まあ、うちの会社にもそういう人多いですけど、なんか部長になりたいとか、偉くなりたいとか、まあ、どこの会社もいますよね、で北朝鮮もそういう発想だったんですけど、最近北朝鮮の人たちは目覚めて、そういうものは何の意味もないと、生きていく上で、生きていくためにはやっぱり金が必要だと、っていうふうに気がついて、やっぱりそのだから結婚する相手も昔は労働党員と結婚したいっていう人が多かったんですけど、最近はやっぱりその外国とその商売できるようなポジションの人と結婚したいっていう、傾向にあるっていうふうに聞いてますから、だからその貧富の差がどんどん広がっていて、だからさっき申し上げたように同じ制服なのに、お金持ちの子はすごく立派な制服を着てるし、しょっちゅう着替えられるけど、一方の子はその汚いその服をですね、洗わないでずっと着てるとか、そういう格差がどんどんどんどん広がっていて、まあ、そういうのがそのいろんなところで今見えるようになってるみたいですね。
なるほどね。あとですね、私がすごく疑問だったのは、北朝鮮と韓国で言葉はどのぐらい違うんですかね。というのは、ヒロインは韓国から北朝鮮に行くわけですけど、そこでその、まあ、言葉が全然違うのは彼女は今まで特殊任務で韓国にいたからなのよ、なんていう説明が入ったりしたんですけど、まあ、違うとしたらどのぐらい違うのかっていう、例えば東京の弁と大阪弁ぐらいみたいな、どんなもんなんでしょう。
まあ、基本的に東京弁と大阪弁で、韓国でリソルチュさんはイーですよね、イーさんですけど、韓国はリーさんになりますし、そういうちょっと発音の違いはありますけど、まあ、一番違うのはやっぱりその外来語が違いますよね。だからポルトガルとポルスカって言ってみたり、ルーマニアのことをロムニアって言ったかな、北朝鮮の人は。あとソ連式の言葉がいっぱい入ってますから、グルッパとかそういう言葉も使いますし、あとだから韓国の方で新しく入ってきた言葉は分かんなくて、昔韓国にやってきた北朝鮮の人が、韓国にウォーカーヒルってカジノが有名なホテルがあるんですけど、なんで丘が動くのがホテルなんだとかって言って怒ってましたけど、その英語でつけるような名前とかが理解できなくて、だから最近、まあ、我々も当たり前のように、まあ、インターネットとかそういう新しく、要するに南北が分断されてきから出てきたものに対しては言い方がちょっと変わるというか、だから韓国ではその携帯電話のことはハンディフォンって言いますけど、まあ、それを北朝鮮の人はそのまま訳してソンチョナって言ってますけど、ソンっていうのは手で、チョナって電話ですから、手電話って言っていて、スマートフォンのことはタッチフォンって言ってますよね。だからそういうふうにちょっと違うのと、あとそういう北朝鮮の人は何でも先頭に例えるのが好きなので、高知県とか、なんか商売する時でも、なんかこの目標を達成することを、その第一目標を占領するとか、そういう言い方が好きなので、そういうところはだいぶ違いますね。
なるほどね。でも外来語もその旧ソ連由来のものなんていうのが、なるほどなというところで、今すごい納得しちゃいました。それとですね、 電車、まあ、さっき の, そ の, であの水道とかガスとかの話みたいにちょっと通るところがあると思うんですけど、ドラマの中でその田舎から平壌に行く電車、本当だったら 2,3 時間で行けるものがあの立ち往生しちゃって一晩、次の朝まであの立ち往生しちゃったなんていうシーンがあったんですけど、そんなことってあるんですか？
今度はしょっちゅうあります。もう
しょっちゅう
全然あの時間の計算立たないですよね。基本的にその朝鮮日本統治時代の運行時間よりもあの伸びてますから、まあ、電気が来ないので、そのこれはキム・イルソンさんのが国家設計を間違えたせいなんですけど、はい、要するに自主独立路線なので、自分たちで全部解決しましょうと、そうすると外国勢力がなんかそのいたずらをして、例えば重油を輸入できなくなるとか、そういう事態を避けるために、だから電化しちゃいましょうと、だから韓国よりも北朝鮮の方が電化路線の方が大きいんですよね、電化区間が多くて、だディーゼルじゃなくて 電気式で走ってるんですけど、そのおかげでだから電気来ないと動きませんから、もうしょっちゅう止まるんですよ、ね、
なるほど。
だからもう悲惨ですよ本当に。だからもうすぐ止まって、だから一時期はあの北朝鮮も商売人だなと思ったんですけど、ディーゼルを走らせて、ディーゼル車の方が値段がすごく高いんですよね、だから金持ちはディーゼル車をの座席を買うと、
その方がちゃんとあの早くつけるから、
ちゃんと時間を計算できるから、で平民はあの電気の方の電車の区間を買うということになってるんですね。
なるほどね、でそうするとそのドラマの中では電車が立ち往生しちゃって、そこにでもそんなこんな立ち往生して、ね、食べ物もないし夜は寒いしどうしようかしらってヒロインが言ったら、うわーっとそこの地域 あの住んでる人たちがこう物売りにやってきて、トウモロコシだのお肉だのいろんなもの売ったりとか、あと毛布とか貸してくれたりとか、あと燃料のためのこの薪とかあのマッチとか貸してあの売ってたりとかって、そういうのもあるんですか？
あ、それは僕の友達もあの昔立ち往生になった時にみんながわーってやってきて、一番簡単な商売は、金だらいに水を張って持ってきてこれで顔を洗えますと。
あ、これそれが商売になるんですね。
あとあの本当にあのコッチェビっていうかその不老人みたいな子がいっぱい寄ってきて、あの物ちょうだい物ちょうだいって言ったりとか、空き瓶でもいいからちょうだいって言ったり、空き瓶とかも要するに北朝鮮ってもう生きていくためには何でもやりますから、あのその人がたまたまその地方の親戚の家に行ったら、地方の親戚の人が、はい、いやよく来たと、じゃあ今日はあの精一杯ご馳走するからって言って、それで出してくれたのがビールだったそうなんですけど、あの、まあ、有名なテドンガンビールっていうのがあるんですけど、それが出てきて、で飲んだら一口飲んだらもう全然味違うわけですよね、これ違うだろうと、だ要するにその日本でもありますけど、そのラベルだけ貼ってその3つ勝手に作って入れてるんですね、だから北朝鮮でよくあの焼酎が一番一般的ですけど、焼酎も飲んでみるとみんな味が微妙に違うとか、このしょっちゅうあって、だから基本的に平壌の人は、平壌からだいたいその100キロぐらい離れたところではもうあの物は買わないとか、危ないからとか、でみんなそう言ってますよね。サバイバルですから、
何でもありですね。
あの生きていくためには何でもやります。
そうなんですね、本当生存競争厳しい。であのドラマの中でですね、やっぱりそういうふうな厳しい中だと何かやっぱりすがるものが欲しいのか、占いに、でも今日は占いに行くのよって言ってみんながおめかしして占いに行くんだけど、ちょっと誰も見てないように外で見張りをつけて占いをしてもらいましょうみたいな感じだったんですけど、占いって禁じられてるんですか？
占い、そうですね、あの基本的にあの北朝鮮はあの朝鮮労働党のが支配するあの国で、労働党しか信じちゃいけないので、労働党以外 その例えばキリストだとか、その占いだとか、そういったものは信じちゃいけなくて、そういうのは
宗教も禁止、
はい、それは迷信行為って言われて、迷信変異って言うんですけど、そういうことをやってると逮捕されますから。だから2012年の7月まであの総参謀長をやってたあのリ・ヨンホさんという人がいるんです、この人はあのキム・ジョンイルさんの側近で、キム・ジョンイルさんが死んだ時にあの棺を一緒に担いだ7人組の1人っていう、
側近ですよね、
言われてるんですけど、その人が突然失脚して、その時はそのいろんな噂が流れて、まあ、例えばその副官兼ドライバーが香港となんか密輸に手を染めて不正を働いてたとか、いろんな説があったんですけど、そのうちの一つに奥さんがその占いにはまって、占いを信じて、そのリ・ヨンホさんがその軍のその軍政を労弾したっていうのがあってですね、だからまあ本当かどうか分かんないけど、その失脚の理由にするぐらい、そのぐらいその占いっていうのは禁じられてる行為なんですね。
朝日新聞ポッドキャスト。
質問ドラえもん。 我が家の朝は質問から始まる。
古代メキシコでのカカオ豆の使い道は？
なんだろう。
身の回りのことや広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝君のもとへ。
ママ、お金だって。
毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。
なるほど。ドラマではですね、その占い師さんの占いすごく当たってたんだけど、その後収容所に入れられちゃうんですけど、収容所っていうのは涼しいところっていうふうに言ってたんですけど、実際も涼しいところって
涼しいっていうか寒いんじゃないですかね。だから収容所、まあ、いろんなものがありますけど、その例えば一番軽いのだと、その労働鍛錬隊っていうのがあって、労働鍛錬隊で、まあ、その1ヶ月とか 3ヶ月とか、強制労働して出てくるっていう。
じゃあそれは出てこられる場合もあるんですね。
ありますし、あとその問題化、その政治問題化すると、そういうとこじゃ済まなくて、管理所っていうとこに行くわけですね。我々が政治犯収容所って呼んでるとこですけど、でその中もその再教育が可能だっていうと、その革命化区域ってとこに入れられて、もう全然ダメってなると、この絶対化区域って言って、そこはもう絶対出てこれない区域になっていて、でもうそこはその村になってるわけですよね。その山間のだいたいその山あいにあって、その周囲をその鉄条網とかで囲って、中ではその集落みたいなものがあって、そこでまあ生活してるわけですけど、だから食べるものが基本的にまずないですし、もう自給自足しなきゃいけないので、寒くても結局そのないですから、その燃料もないので、まあ、大体その凍死しちゃうとか、その栄養失調でペラグラって彼らは言ってますけど、その栄養失調になって死んじゃうとか、まあ、そういう非常に怖いところというところですよね。だからそういう意味で涼しいとこって言ってんじゃないかなと思いましたけど。
なるほどね。まあ、でもそっか、じゃあ収容所にもいろんなレベルがあって、生きて帰ってこられるところもあるわけですね。
ありますけど、まあ、恐怖の対象ですよね。だからその収容所とか、国家安全保衛部、今国家保衛省って言ってますけど、秘密警察が担当してますけど、秘密警察って大体それぞれ その集落には、文書みたいなものがあるんですけど、みんなそこで保衛部の人が来ると、もうみんな自然と顔が下に向いちゃうって言ってましたから、怖いからもう目を合わせられないって言ってましたよね。
なるほど。保衛部出てきました、出てきました。それですね、その保衛部の多分管理のもとだと思うんですけど、人民班長っていうふうに言われてましたけど、隣組みたいな、村の中で監視する人みたいな役回りがいて、で今日は監視の日っていうと、なんかいきなり夜行って、その電気製品使ってないかとか、なんか悪いことしてないかとかっていうふうにこうチェックするなんていうのがあったんですけど、そういうのもあることなんですか？
まあ、監視はもう当然ありますから、基本的に例えばですね、そのマンションというかアパートの前には大体その駐在所が置いてありますから、そこで必ず出入りをチェックされてますし、珍しくエレベーターがついてたりすると、エレベーターの中に国連本部みたいに座る椅子があって、そこには座って見てますし、あと当然夜中に突然訪問してきて、誰かその知らない人を止めてないかってチェックもされますし、まあ、人民班は確かに30世帯から50世帯に1つぐらいありますけど、
あるんですね。
でまあ、人民班長はまあそういう意味ではその村内役もあるんですけど、まあ、でも人民班長はこの人が人民班長って分かってるので、そんなに怖くないんですけど、怖いのはだから保衛部がその要するにスパイを作るわけですよね。で密告せよと、で密告するの でこれが怖いところは、その子供とか、その奥さんがスパイな場合もあるわけですよ。だから子供はやっぱり正直だから、先生にお父さんとお母さん何話してたのって、キム・ジョンイルのバカとかって言ってたとかっていうと、もうすぐ即逮捕ですから、そういうことで、だから子供にも、要するに親は、子供がなんかアメリカ兵を 5人いたけど3人殺しました、残り何人でしょうかとかっていう教育おかしいなとか思ってるわけですけど、おかしいなんて言った瞬間に、学校に行って子供が先生にそのこと言ったら、大変なことになりますから、まあ、そういう意味では子どもも一つのスパイですよね。であと僕が知ってる外交官で、脱北した人がいるんですけど、その人はアフリカにいて、その突然その大使から、君明日からピョンヤンに行ってくれとかって言われて、と思って、おかしいと思って、で明日その別の国から、もう一人来るから、そいつと一緒に行ってくれって言われて、本当に仲のいい友達に、どういうことだろうって言ったら、明日来るやつは保衛部の人間だぞって言われて、あ、これきっと監視用に護送されるんだと思って、で帰って逃げなきゃいけないと思ったんですけど、で奥さんがいたんですね、一緒に。で ずっと奥さんと一晩いて、もう本人はもうだから興奮してるから寝られないし、奥さんも大丈夫ですかと、なんか調子悪そうだって言うんだけど、何でもないと、って言って、で要するに結局彼は言えなかったわけですよ、はい、奥さんに言うと奥さんがその通報して捕まると思ったから、でそういうかわいそうな例すごくいっぱいあるんですね、だから本当に本当に僕北朝鮮は本当そういう意味でひどい国だと思うんですけど、自分の親と自分の子供とか、自分の奥さんに本当のことの言えない世界ですから、人民繁盛なんか何でもないわけですよ、そんなの別に金渡していけないからとかっていうこともできるし、だからそういう国だと思った方がいいですよね。
なるほどね。今回私が今度ね、朝鮮半島の専門家の人に聞くんだって言ったら、これ聞いてあれ聞いてって言われて、まあ、今私がしてた質問の中にもいくつかそういうのあったんですけど、その中の一つとしてね、今牧野さんがおっしゃったことを聞くとこれ違うんだなと思いましたけど、かなり北朝鮮がいい国のように感じてしまったのですが、日本で見る報道では人権などないような報道が多いのですが、実際に担当されている記者さんとしてはどう思われるんでしょうか。人情あふれる昔ながらの田舎の国みたいな感じがして、むしろ韓国が極端な資本主義で幸福度が少なさそうに見えてしまいました。まあ、確かにね、こう昔のそれが昭和30年代の日本みたいな牧歌的なところもあったんだけど、やっぱりでも今の牧野さんの話を聞くと、そんな牧歌的なんてとんでもないっていう感じですよね。
だからそのおっしゃってる話も表裏一体だと思うんですけど、脱北者がこれも笑い話みたいな話なんですけど、韓国に来て結構気疲れするわって言って、でなんでって聞いたら、いやもうレストランに入った時から疲れるっていうんで、なんでかっていうと、彼らは集団生活なんで、北朝鮮で食堂に行けば、みんな同じもの食べるわけですよ、で韓国に行くとこうメニューが置いてあって、この考えるわけでしょ、でなんか自分の隣に座ってるやつの方が美味しそうなものを頼んじゃったりすると、そこでショックを受けて、あ間違えたとかって思って、要するになんか、昔その南北協議が反問点であって、そのたまたまその反問点で協議をすると、平壌とソウルに同時でモニタリングされるようになってるんですね、で同時中継して、要するにその出先で勝手なことしないようにっていうふうにモニターするんですけど、である時会議1時間前になって、そのモニタリングシステムがいきなり故障したんですね、でぶっ壊れたんですけど、でどうもその北朝鮮側の設備が古くて壊れたらしいんですけど、で韓国側のその技術担当者は一生懸命働くわけですよ、もう大変だと、もうちゃんとやらなきゃって、もう北朝鮮のものかもしれないけどここでやらなきゃダメだってやってるんですけど、北朝鮮の人は俺は悪くないからと、俺の責任じゃないからと、うちの会社にもいるかもしれませんけど、そういう感じでお気楽なわけですよ、でだから責任すぐ押し付けちゃって、俺の担当じゃなかったらやらないからっていう、
なるほど、
でそれが考えなくてもいいし、決められたことだけやれば、だからその国が発展しないんですけど、だそれをストレスと感じるか、それが情けないと感じるかっていうのはまた別の問題なんですけど、でも根本的なことで申し上げれば、さっき言ったように、その人間の気持ちとかそういったものを踏みにじるという意味で、やっぱりその北朝鮮は許されるもんじゃないし、でも僕はちょっと一つだけ申し上げたいのは、日本人がじゃあ果たしてそういうことを偉そうに言える国なのかっていうのも我々も考えなきゃいけなくて、最近うちの息子にも中国人新疆ウイグルでひどいことしてるよねって言って、BBC が言ってたとかって一丁前のこと言ってたんですけど、でも日本人が最近中国の人権のことを言い出したのは、そのパワーで負けてるので、なんとかその要するにアメリカがその全体主義対民主主義の構図に持ってきたいので、そういうことを言ってそこに乗っかってるわけですよね、でも日本人がじゃあイランとかアフリカの国の人権問題ちゃんとやってるかってやってないわけですよ、で拉致問題も人権問題だけど、これは日本人の国民の問題ですから、だから北朝鮮にいる人の人権について、その拉致問題を一生懸命人権問題だとアメリカに訴えてる政治家がそういうこと言ってるかって言ってないでしょ、
そうですね、
だからそういう自分たち、自分も記事を書くときによく悩むんですけど、そういうことを言う資格が自分にあるのかってよく思いますね。
ありがとうございます。
ちょっとね、この辺で大体いい時間かなと思うんですけど、牧野さん、僕一個聞いていいですかね。北朝鮮じゃなくて韓国のことなんですけど、今韓国じゃない、北朝鮮の監視の話があったじゃないですか。韓国も結構警察がね、いろいろその監視というか、例えば記者を盗聴してるなんて噂を聞いたことあるんですけど、そういうのってあるんですか。
これはですね、僕が昔携帯を 古くなったんで機種変更に行ったんですね。で、日本のその NTT ドコモみたいなところに行って、機種変えてくださいっていいですよって言われて、で、まあ、日本でも一緒ですけど、アプリとかそういうのを全部移し替えますかって言われて、あ、もうお願いしますって言ったら、なんかどういうシステムになってるのか分かんないんですけど、あ、じゃあ Gmail のアドレスを教えてくださいって言われたんです。なんかそこに一回データを移し替えて、その後に新しい方に移しますからって言われて、いいですよって教えてあげて、5分ぐらいでできますからちょっとお待ちくださいって言われて、で10分経ってもできないし、15分経ってもあれとかうんとかって言っていじってて動かないんですね。でどうしたんですかって聞いたら、この Gmail アドレスも使われてますけどって言われて、要するにその僕詳しいことよく分かんないんですけど、あんたの使ってる携帯のダミーの携帯がもう1個あるって言われたんですよ、でだからこのGmail では移せませんって言われて、しょうがないので、もう一個仮の Gmail アドレスを作ってそれで移してもらいましたけど、で僕のだから携帯は全部モニタリングされてて、だからよく朝日新聞はですね、私がよくネタ元、私匿名が多くてですね、朝日新聞は信用しなくてまた嘘書いてるだろうとか、その家とかって言うんですけど、その言えないわけですよ、携帯で言うと全部漏れちゃうんで、で私がどうしても言わなきゃいけないときにやってたのが、公衆電話を使って、公衆電話もソウルも相当少ないんですけど、支局から出て何件か覚えててですね、どうしてもこれは説明しなきゃいけないというときは公衆電話まで走ってってやったんですけど、ある日公衆電話で説明して、じゃあこういうことだからつってデスクに話して、でガチャって切って、その後たまたま夕方だったので、そのままその夕食会場に行ったんですね。で夕食会場に入ろうと思って、私習慣で必ず何回か振り返ることにしてるんですけど、このいらっしゃったわけですね、後ろからついてくる人が
マジ
で負こうと思ったんですけど負けなくて、その後その僕が会食した人がその次に会った時に、いや大変だったわと、お前と会った後に何人かでチーム組まれて尾行されたと。
うわ、
だから僕が怖いなと思ったのは、仕事から来たんじゃなくて、その公衆電話のとこからつけられてるので、公衆電話も見てんのかと思って、で日本政府の人にその話をしたら、あ、それはよくある話だと、 CIA なんかもよくやるけど、そのターゲットを決めたらターゲットの心理状態も全部把握して、ターゲットが行きそうな携帯電話も公衆電話のある場所も全部モニタリングするようにしてると、で多分それで引っかかったんだって言われましたけど、ってな話をしても、そうだよなって言ってくれるのが警察の人とかそういう人しかいなくて新聞記者の人に話してもまたバカなこと言ってって言われて、あんまり信用してもらえなかったですね。
まあでもイランでも盗聴はされてましたので、すごくよくわかりますすいません、秋山さんお戻しします。
はい、いや最後に、まあ、私ってなんて清く正しく美しい社会で生きてるのかなって、良くも悪くも思いました。というわけで、牧野さん、この辺で今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけで愛の不時着について聞く牧野さんに2回目でしたけれども、全く深すぎて私の想像をはるかに超えてました。本当に牧野さんありがとうございます。牧野さんからお知らせがあります。
あ、いろいろとありがとうございます。私もうあんまり本社で仕事ちゃんとやってないダメな社員なんですけど、国際ウェブサイト のグローブプラスというところで北朝鮮インテリジェンスというコーナーと揺れる世界というコーナーを持ってます。でそこで週にだいたい1回から2回ぐらい記事を書いてますので、もしご興味があったらご覧になってください。
はい、私も読みます。というわけで、朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の秋山紀子がお送りしました。ではまた聞いてくださいね。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。